議会だより愛川、令和5年11月15日発行、第179号です。音声版議会だより愛川は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは、議会だより愛川、令和5年11月15日発行、第179号をお届けします。編集、発行、愛川町議会、広報校長常任委員会、郵便番号 243-0392、神奈川県愛好郡愛川町墨田 251-1、電話 046-285-2111、代表046-285-6927直通。責任者、議会議長、井出和美。年4回発行。この CD の収録時間は、およそ110分です。総ページ数は20ページです。判例。この CD の階層はレベル1です。それぞれの記事の写真は省略します。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。判例終わり。目次、表紙1ページ、議会役職人事決定、2ページ、3ページ、2023愛川町議会令和5年度第3回議会定例会日程、決算の認定、人事、条例議案、予算議案4ページ、事件議案、議員提出議案、個人総括質疑5ページ、会派代表総括質疑、議会改革推進特別委員会6ページ、7ページ、討論、8ページ、9ページ、国へ意見書3件を提出、陳情の行方、10ページ、11ページ、常任委員会、現地調査及び質疑、12ページ、会派議決一覧表、13ページ、一般質問、加谷隆之議員、14ページ、鈴木真一議員、井上博明議員、15ページ、岸上敦子議員、安倍隆之議員、16ページ、たまりまさる議員、小林恵子議員、17ページ、愛川町ふるさと祭り議場見学会に57名の方が来場、第29回議会クイズ、第28回議会クイズの答えと当選者、18ページ、令和5年度意見交換会、町からの回答、次回定例会のお知らせ、19ページ、裏表紙、愛川ほっこり写真館、編集後期、20ページ、目次終わり。表紙説明。タイトルは、塩川滝に続く道。苔むした岩や緑の中を白く水しぶきを上げて勢いよく流れてくる川。奥には塩川滝へ続く赤い橋があります。表紙説明終わり。議会役職人事決定。正副議長、議会運営委員会、各常任委員会など。第3回臨時会、議長に井出和美氏、副議長に山中正樹氏、10月16日に令和5年第3回愛川町議会臨時会が開かれました。この臨時会では正副議長をはじめ、議会選出監査委員、議会運営委員会委員及び各常任委員会委員の選任などを行いました。議席番号順に読みます。 かやひろむ。一期目、議席番号1、相川の新時代、かやたかゆき。二期目、議席番号2、令和相川、花上勲。一期目、議席番号3、相川の新時代、熊坂健太郎。一期目、議席番号4、相川の新時代、岸上敦子。3期目、議席番号5、公明党、佐藤理恵。4期目、議席番号6、公明党、安倍孝之。3期目、議席番号7、令和相川、鈴木真一。3期目、議席番号8、日本共産党相川町議員団、渡辺元井。5期目、議席番号9、相川の新時代、山中正樹。6期目、議席番号10、相川の新時代、井出和美。5期目、議席番号11、公明党、小島総一郎。8期目、議席番号12、令和相川、小林恵子。6期目、議席番号13、日本共産党相川町議員団、井上博明。11期目、議席番号14、日本共産党相川町議員団、監査委員。監査委員は執権を有する者と議会議員の2名で構成しており、議会選出の監査委員に安倍孝之議員を選任することに同意を求める議案が提出され、賛成全員で同意しました。その他人事関係、厚木愛好環境施設組合議会議員の選挙、申し合わせの任期満了に伴い厚木愛好環境施設組合議会議員の選挙が行われ、井出和美議長、井上博明議員、渡辺元井議員、かやたかゆき議員の4人が選出されました。令和5年10月16日時点、会派構成、相川の新時代、代表渡辺元井、山中正樹、花上勲、熊坂健太郎、かやひろむ、公明党代表佐藤理恵、井出和美、岸上敦子、日本共産党相川町議員団代表鈴木真一、井上博明、小林恵子、令和相川代表かやたかゆき、小島総一郎、安倍孝之。議会運営委員会、委員定数7人以内、委員長佐藤理恵、副委員長渡辺元井、委員かやひろむ、岸上敦子、鈴木真一、井上博明、安倍孝之。総務建設常任委員会、委員定数7人、委員長井上博明、副委員長小島総一郎、委員かやひろむ、花上勲、佐藤理恵、鈴木真一、井出和美。教育民生常任委員会、委員定数7人、委員長岸上敦子、副委員長小林恵子、委員かやたかゆき、熊坂健太郎、安倍たかゆき、渡辺元井、山中正樹。広報校長常任委員会、委員定数8人、委員長鈴木真一、副委員長熊坂健太郎、委員かやたかゆき、花上勲、岸上敦子、佐藤理恵、安倍孝之、小林恵子。
2023相川町議会、令和5年第3回相川町議会9月定例会が 8月29日から9月15日まで、会期18日間、本会議開催5日間にわたり開催され、令和4年度各会計の決算をはじめ、教育委員会委員の任命、条例及び補正予算など12件の町長提出議案、5件の議員提出議案について審議し、全議案を可決するとともに、4件の陳情を審議しました。令和5年第3回議会定例会日程、月日、曜日、会議名、主な内容の順に読みます。8月29日火曜日、本会議、陳情4件の所管常任委員会への付託、教育委員会委員任命の採決、損害賠償額の決定、町長提出議案の説明、議員提出議案の説明、質疑、採決、議会改革推進特別委員会中間報告、30日水曜日本会議、一般質問、7人、9月4日月曜日本会議、補正予算議案の総括質疑、討論、採決、5日火曜日本会議、条例議案及び令和4年度決算議案の会派代表総括質疑、委員会分割付託の決定、7日木曜日、総務建設常任委員会、付託案件の審査、8日金曜日、教育民生常任委員会、付託案件の審査、11日月曜日、総務建設常任委員会、付託案件の審査、12日火曜日、教育民生常任委員会、付託案件の審査、15日金曜日、本会議、付託案件の審査結果の委員長報告、質疑、討論、採決、議員提出議案の説明、質疑、討論、採決。令和4年度決算を認定。表があります。令和4年度各会計決算額。会計、歳入、歳出の順に読みます。一般会計、150億6042万3000円、143億392万1000円。特別会計、そのうち、国民健康保険、46億8551万7000円、46億4918万1000円。後期高齢者医療、5億9469万1000円。5億6633万円。介護保険、33億2275万2000円。32億2738万円。企業会計、そのうち、公共下水道事業、14億4044万円、17億6097万7000円、水道事業、8億9019万4000円、10億5383万4000円、合計259億9401万7000円、255億6162万3000円。表終わり。一般会計決算、国民健康保険特別会計決算。以上、賛成全員。後期高齢者医療特別会計決算、賛成11人、反対3人。介護保険特別会計決算、公共下水道事業会計決算、水道事業会計決算。以上、賛成全員。 なお、議長は評決に含まず。人事議案。教育委員会委員の任命。賛成全員。任期満了に伴い、引き続き次の方を任命することに同意しました。海老名市在住、梅沢明久氏。条例議案。愛川町印鑑条例の一部改正。賛成全員。関係法の一部改正に伴い、従来のマイナンバーカードのほか、スマートフォン等にも電子証明書を搭載することが可能となったことから、当該スマートフォン搭載の電子証明書を使用し、申請者がコンビニエンスストア等に設置されている端末機を操作することで印鑑証明書を取得できるよう、条例の一部改正を可決しました。施行期日、公布の日。愛川町火災予防条例の一部改正。賛成全員。関係省令の一部改正に伴い、これまで主に開放型の鉛蓄電池設備を想定していた蓄電池設備にかかる規定について、材料、構造等の多様化が進んでいることから、その種別や安全性に応じた内容となるよう、条例の一部改正を可決しました。施行期日、令和6年1月1日。補正予算。令和5年度愛川町一般会計補正予算第5号、賛成全員。歳入歳出予算の総額に、それぞれ8,873万2,000円を追加し、一般会計の総額を144億3,021万6,000円としたものです。主な内容は、交通安全対策事業の一環として、道路区画線が消えかけて危険度が高いと判断した、ちょうど5カ所への道路区画線設置工事及び交差点2カ所へのカラー舗装工事を実施するほか、愛川製塩内の一部の空調設備について、老朽化により室外機及び室内機の更新が必要であることから、改修工事を実施します。令和5年度、愛川町介護保険特別会計補正予算第1号、賛成全員。歳入、歳出予算の総額に、それぞれ916万7,000円を追加し、介護保険特別会計の総額を35億1,016万7,000円としたものです。主な内容は、令和4年度に概算交付された介護給付費負担金及び地域支援事業費交付金の精算に伴い、事件議案、損害賠償額の決定、職員の業務遂行上の過失にかかる損害賠償、賛成全員。田代運動公園地内にて、職員が仮払い機により除草作業を行っていたところ、小石を跳ね上げ、同公園内駐車場に駐車中の自動車に損害を与えたため、本庁の義務に属する、損害賠償額を定めました。損害賠償額、613,217円。議員提出議案。愛川町議会委員会条例の一部改正条例の制定。賛成全員。災害等の発生、感染症の蔓延防止措置等、または育児、介護等のやむを得ない事由により、委員会を開会する場所への委員等の参集が困難であると委員長が認める場合には、オンライン会議システムにより、委員会の会議に出席することを認め、かつ委員が出席委員として会議に参加するため、委員会の開会方法の特例等を規定する必要があることから、条例の一部を改正しました。施行期日、公布の日。愛川町 議会委員会条例の一部改正条例の制定。賛成全員。令和5年10月の一般選挙により、議員定数が16人から14人となることに伴い、改選後の委員会活動が円滑に行われるよう、委員定数を次の通り改正しました。施行期日、次の一般選挙後、最初に開催される議会の召集日、各委員会の定数が改正されます。委員会名、改正前定数、改正後定数の順に読みます。議会運営委員会、8人以内から7人以内。総務建設常任委員会、8人から7人。教育民生常任委員会、8人から7人。広報校長常任委員会、10人から8人。国による義務教育財源の保障、教育の機会均等と水準の維持、向上並びに、行き届いた教育の実現を求める意見書の提出について、賛成全員。すべての子どもたちが全国どこに住んでいても一定水準の教育を受けられるよう、教育予算の確保と義務教育費、国庫負担制度等の教育水準の維持・向上を図るため、意見書を提出します。保育所等、保育施設の職員配置基準改善を求める意見書の提出について、可否同数につき、議長採決により可決。保育施設の職員配置基準は長い間見直しがされておらず、責任と見合わない処遇から離職や新規採用者が集まらない状況にあり、人員不足が一層深刻化しているため、離職防止と人材確保に向け必要な財源を十分に確保していただくための意見書を提出します。現行の紙の健康保険証の存続を求める意見書の提出について、賛成8人、反対6人。令和5年6月2日、健康保険証の廃止を含む番号法等改定法案が成立し、マイナンバーカードへの一本化、マイナ保険証が基本となることが決定しましたが、トラブルが相次ぎ、住民の不安が広がっています。国はマイナンバーカードを取得しない人に対し、保険証の代わりとなる資格確認書を発行する方針を明らかにしていますが、従来、保険料の納付により、健康保険証が自動的に手元に届くことで、無保険扱いにならず、いつでも医療が受けられる制度となっています。制度やシステムの正確性や安全運用を考慮せず、国民の理解・賛同も得られない中で、現行の紙の健康保険証を廃止することは妥当ではないと判断し、紙の健康保険証の存続を求めるため、意見書を提出します。なお、可決した意見書の詳細は、10ページ、11ページに記載。個人総括質疑。補正予算議案に対し、安倍孝幸議員、山中正樹議員が質疑を行いました。内容の一部を紹介します。交通安全施設整備、事業費増額。増額の詳細について。給食一般管理経費増額。増額の詳細について。介護保険特別会計、事務費繰り入れ金増額。一般会計から繰り入れた理由について。保育所施設維持管理経費増額。増額の詳細について。愛川製園施設維持管理経費増額。増額の詳細について。介護保険特別会計。社会保険診療報酬支払基金清算返納金。増額。 返納金増額の内容について。
令和4年度決算議案に対する会派代表総括質疑。4日目の9月5日は会派代表総括質疑を行いました。内容の一部を紹介します。アスカ未来、小島総一郎議員。問い、ゴミの減量化、資源化等における主な取り組みの成果について。町長、町広報誌での周知啓発や生ゴミ処理容器の購入補助等を実施した結果、ゴミの年間総排出量が減少した。本庁では循環型社会の構築に向け、第3次の一般廃棄物処理基本計画において、長期的視点に立った具体的な施策や数値目標を掲げ、ゴミの減量化と資源化に向け取り組んでいます。主な取り組み状況は、町広報誌において、ゴミの分別、リサイクル等の特集記事を掲載し、周知啓発を図っているほか、生ゴミの減量化を図るため、生ゴミ処理容器の購入に対する補助を実施するなど、生ゴミの減量化対策にも取り組んでいます。また、昨今のプラスチックゴミの排出削減、地球温暖化対策の推進を目的とし、令和4年に施行されたプラスチック資源循環促進法の趣旨を踏まえ、令和4年度から美化プラントに直接持ち込まれるプラスチック使用製品を選別回収し、専門業者にリサイクルを委託することにより、使用済みのプラスチック製品の資源化にも取り組んだことで、これまで破砕処理後に焼却していた使用済みプラスチック製品をおよそ11トン資源化することができました。このほか、令和5年3月に不要品リユース事業者との協定を締結し、不要品を廃棄物として捨てずに再利用する仕組みを導入するなど、廃棄物削減と循環型社会の形成に取り組んできました。こうした様々な取り組みを展開した結果、令和4年度における年間のゴミ総排出量は 12,219トンで、令和3年度と比較すると480トンの減量化が図られ、1人1日あたりのゴミ排出量についても、令和3年度の880グラムから849グラムに減少するなどの成果がありました。その他の質疑項目、令和4年度の施政方針において、子育て・教育に配慮した未来投資型予算としたその主な成果について、他5問。日本共産党愛川町議員団、鈴木真一議員。問い、積立金が前年度と比較して 62% 減少した主な要因について。町長、主な要因は公共施設整備基金への一般財源積立が令和3年度と比較し4億7000万円の減となったため。増額となったものは、ふるさと納税分の積立金がダッシュジャパンの返礼品に人気が集まったことにより、各基金合わせて5100万円余りの増となったほかに、コロナ対策の財源として、命を守る基金へ3年度は3000万円、4年度は5000万円を積み立てたことから、2000万円の増となりました。一方で、減額となったものは、公共施設整備基金への一般財源積立が、令和3年度は9月補正で1億2000万円、3月補正で4億円を積み立て、合計5億2000万円に対し、令和4年度は3月補正の5000万円の積み立てにとどまったことにより、4億7000万円の減となりました。また、財政調整基金への 一般財源等の積み立てについては、令和3年度は12月補正と3月補正を合わせ2億6100万円余りに対し、令和4年度は12月補正と3月補正を合わせ1億4200万円余りであったことから、1億1800万円余りの減となるなど、積立金全体では前年度に比べ5億2100万円、62% の減となりました。その他の質疑項目。補助事業費が前年度と比較して 50.4% 減少した主な要因について。他1問。公明党、井出和美議員。問い。令和4年度国民健康保険税が前年より3783万6000円減の主な理由について。町長。団塊の世代が後期高齢者医療制度に移行したことに合わせ、社会保険の適用再拡大が行われたことが主な理由。まず、現年度課税分の状況として、国保の被保険者数は、平成28年10月から社会保険の適用拡大により、短時間労働者の方なども社会保険に加入できることになった影響から、年々減少傾向にあります。加えて、令和4年度は、団塊の世代が後期高齢者医療制度に移行したことと合わせ、社会保険の適用再拡大が行われた影響により、被保険者数は前年度と比べ613人の減となったことから、保険税収入額では3481万3000円の減となりました。また、滞納繰越分は、令和3年度の減年分の収納率向上などにより、令和4年度に繰り越した徴収すべき収入未細額が減少したことなどから、収納額は前年度と比べ302万3000円の減となり、保険税の合計では前年度より3783万6000円の減となりました。その他の質疑項目。徴税が前年比 4.4%、3億2373万8000円増の主な要因について。他4問。令和愛川、加谷隆之議員。問い。自主財源の構成比が前年対比 5.2 ポイント増加した主な要因について。町長。コロナ禍からの景気回復や海外拠点の生産活動の正常化等により、町民税などで増収となったことが主な要因。自主財源のうち、町税は、個人町民税がコロナ禍からの景気回復に伴う雇用情勢の持ち直しなどにより増収となったほか、法人町民税は一部の大手企業の業績回復等により増収となり、個人・法人を合わせた町民税全体では、前年度と比較し、2億5400万円余りの増収となりました。また、固定資産税が工業系地域の地価上昇等により、3500万円余りの増収となるなど、町税全体は3億2300万円余りの増となりました。さらに、繰越金では、令和2年度の形式収支額に対し、令和3年度の形式収支額が多かったことにより、1億4300万円余りの増と、財産収入では土地売払収入の増などで4800万円余り増えました。加えて寄付金では、ふるさと納税による寄付金額の増加などにより、4700万円余りの増となるなど、自主財源全体では、前年度に比べ5億700万円余りの増となりました。一方で、 依存財源は国庫支出金が6億3100万円余りの減となるなど、依存財源全体は9億8500万円余りの減となった結果、相対的に自主財源の構成比が前年度より 5.2 ポイント増加しました。その他の質疑項目、人件費比較増減率が 1.5% 増加した主な要因について、他2問。議会改革推進特別委員会。愛川町議会では、より一層開かれた議会を実現するため、本特別委員会を設置し、議会の在り方や運営方法などについて調査を行いました。8月29日の本会議では、茅谷副委員長が第9回から15回までの会議で行われた協議事項について、中間報告を行いました。内容の一部は次の通りです。協議項目、報告内容の順に読みます。区長会からの要望、議員定数削減に関する取り扱いについて、議員定数削減の考えについては、全会一致を目指し、議論を重ね協議してきたが、各会派の意見を歩み寄せることができず、本委員会内ではこれ以上の議論はできないと判断した。したがって、議員定数の削減について賛成する議員自ら議員提出議案を作成し、議場において最終的な判断をすることでまとまった。タブレット端末の運用基準について、タブレット端末の運用基準については、すでにタブレット端末を導入している先進自治体を参考に、愛川町議会タブレット端末使用基準を作成し、協議した結果、全会一致で使用基準の通り運用することで決定した。オンライン会議の開催について、オンラインを活用した委員会の運営に関して必要な事項を定めるため、オンライン委員会の実施に伴う整理すべき諸課題を確認しながら、愛川町議会オンライン委員会開催要項の協議を行い、全会一致で要項の通り運用することで決定した。